相変わらず新型コロナウイルスの感染拡大が続いております。皆さんはワクチンの接種が終わりましたでしょうか。一日も早く全ての国民にワクチンが行き渡って、この新型コロナウイルスの猛威が収まることを願いたいものです。皆さんもくれぐれも感染しないようにお気をつけください。さて、今日は障害者差別解消法の改正に伴う動きを報告したいと思います。今年の5月に障害者差別解消法が改正されました。改正のポイントの一つは、民間事業者に対する合理的配慮の提供が法的義務に格上げされたことです。もう一つは相談体制の強化が、明確に謳われたことが大事だろうと思っております。この改正法をさらにどういう形で具体的に施行するかというときに大事になってくるのが、基本方針というものがあります。これは、差別とは何ぞやとか、相談をどういうふうに進めるかとか、紛争解決はどういう手順で解決するのが望ましいかとか、そういうことを具体的に定めるものであります。この基本方針はこの9月から議論が始まり、来年の8月まで議論が続くことになります。そしてその論議が整理された段階で閣議決定されて、基本方針が確定します。この基本方針はそういう意味では法律に準ずる強い効力を持つものです。この内容がどういうものになるか、この内容を充実させることが我々の日常生活には大きな影響を持つことになるわけです。さらに今年の12月から始まる議論として、第5次障害者基本計画の準備の議論が始まります。これは令和4年の3月で、一つの区切りをつける第4次障害者基本計画に続く令和4年5月4月からの、基本計画の議論を今から始めようとするものです。これも我々障害者政策の基本をなすものですから、極めて重要な基本方針ということになります。そういう意味では長丁場ではありますけれども、これらの議論の中で日支連の意見が十分反映されるものにしていきたいと思っております。皆さんにもその都度報告していきたいと思いますので、いろいろと皆さんのご意見もいただければありがたいと思います。さて、アハキについて少し触れてみたいと思います。アハキについては残念ながら視覚障害者の中でも、希望をする人が減ってきております。そのためにどんどんどんどんアハキにおける請願者と視覚障害者の保有率が変わってきて下がってきております。これをこのまま放っておくと、アハキの世界における視覚障害者の地位というものがどんどんどんどん薄れていくということを私は恐れております。アハキが国民にとって信頼される、治療法であって、このアハキを担う視覚障害者を含む施術者の資質の向上が今後のアハキの発展、そしてこの分野における視覚障害者の夢をつないでいく上では重要だと思っております。アハキの発展のために我々日支連は何をすべきかということも徐々には議論しておりますが、さらにこの議論を深めていくために教育分野の段階から議論をしたいと思い、校長会や筑波技術大学ともその議論を開始したところであります。それと裏表をなすのが無免許対策です。無免許者によって国民が被害を被るということをきちっと国にも分かっていただき、無免許者と我々有資格者との間の差別化が十分にされて、国民にそのことが伝わっていくことがアハキの発展には大事だろうと思っております。この両面から私たちの活動を充実させていくことを、ここでも触れておきたいと思います。最後に一言、視覚障害児の支援というものを日連は考えようとしております。まだまだ、十分な議論ができておりませんが、ぜひともこの1年間は視覚障害児への支援を何をすることによって大きな価値を持つかについて皆さんと考えていきたいと思っております。